こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リーダーになる人に知っておいてほしいことは、パナソニック創業者であり、PHP 研究所を設立した松下幸之助のリーダー感をまとめたビジネス思想書である。松下正慶塾で塾生に語られた内容をもとに構成され、経営技術や組織管理の手順よりも、リーダーが物事をどう見て、どう学び、どう決断するかという根本姿勢に焦点を置いている。構成は成功するための心構えとリーダーとして道を切り開くための実践的態度に大きく分かれる。中心にあるのは素直な心で周知を集めること、自習自得によって本質をつかむこと、発志を貫きながら周囲と協力することである。現代的なスキル本ではなく、経験から抽出された原則を通じて指導者に必要な判断の軸を考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、素直な心で周知を集めるという判断の出発点、本書の重要な出発点は、リーダーの判断力を個人の知識量だけに求めない点にある。松下幸之助は、物事を正しく見るためには、先入観や私心をできるだけ取り除き、素直な心で現実に向き合う必要があると説く。これは単なる謙虚さの勧めではなく、組織を率いる者が誤った自己確信に閉じこもらないための実践的条件である。リーダーは立場が上がるほど周囲の情報が加工されやすくなり、自分の判断が正しいと思い込みやすい。そのため多様な意見を集める周知の姿勢が不可欠になる。ここで言う周知は、多数決に従うことではなく、現場や関係者の知恵を材料にして本質を見極める態度である。素直さは弱さではなく、現実をより正確に認識するための知的な規律として位置づけられている。次に、知識ではなく知恵を重視する自習自得の学び。本書では知識を蓄えることと知恵を得ることが区別されている。知識は外から得られる情報であり、一定の学習によって増やすことができる。しかし松下が重視するのは、経験や観察を通じて物事の本質を自分でつかむ知恵である。自習自得という考え方は、誰かから与えられた答えを暗記するのではなく、自分で考え試し迷いながら理解を深める姿勢を指す。リーダーの仕事には、過去の正解がそのまま通用しない局面が多い。したがって知識を持っているだけでは不十分で、状況に応じて意味を読み替え、判断に結びつける力が必要になる。本書が学びを精神論としてではなく、実務上の条件として扱うのはこのためである。迷いながらも学び続ける態度は、優柔不断ではなく、早合点を避けて本質に近づくための過程として評価されている。さらに、阻止カンテルがリーダーの継続力と信用を支える、リーダー論の中心に置かれるのが、阻止貫徹という考え方である。これは最初に抱いた志を単に頑固に守ることではなく、正しいと信じた方向に対して責任を持ち、困難があっても安易に投げ出さない態度を意味する。松下は、仕事や事業には不確実性があり、途中で迷いや障害が生じることを前提としている。その上で、心図が弱ければ判断が目先の損得に流され、周囲の信頼も得にくくなると考える。のしカンテールは、成果を急ぐ発想とは異なり、長期的に道を切り開くための持続的な軸である。ただし、本書の主張は柔軟性を否定するものではない。周知を集め、学び続ける姿勢と結びつくことで、志は独善ではなく、公共性を持った方向づけになる。リーダーにとっての一貫性は、組織に安心感を与え、困難な時期に行動を束ねる基盤となる。そして、自主自立と熱意が人と力を引き寄せる仕組み。本書の自主自立は、他人に頼らず一人で完結するという意味ではない。わしろ自分の使命や責任を明確に持つからこそ、必要な知恵や力を周囲から集められるという考え方である。松下は、リーダーにとって熱意が基本であり、熱意が不足していれば新しい考えも生まれにくいと見る。これは感情的な勢いの称賛ではなく、課題に向き合う時間と集中が発想を生むという実務的な理解に近い。リーダーが本気で取り組む姿勢を示すと、言葉にも重みが生まれ、周囲の協力を得やすくなる。反対に、知識や肩書きだけで人を動かそうとしても、組織は持続的には機能しにくい。自主自立は孤立ではなく、主体性を起点に協力を成立させる考え方である。本書が言葉の力に触れるのも、言葉が技術ではなく、その人の責任感や熱意を映すものとして捉えられているからである。最後に、万事研修と感謝協力が日常をリーダー教育に変える松下幸之助のリーダー論の特徴は、特別な研修や重大な局面だけでなく、日常のあらゆる出来事を学びの機会とみなす点にある。万事研修とは、仕事の成功や失敗、他人の行動、社会の変化、些細な不便の中にも教訓を見出す姿勢である。この考え方は、リーダーの成長を一時的な学習ではなく、継続的な観察と反省の習慣として捉えている。また、感謝協力という柱は、リーダーの成果が自分一人の能力だけで成り立つわけではないことを示す。 組織や社会の支えを認識することで、協力関係を軽視しない判断が可能になる。さらに、先駆開拓の姿勢は、新しい道を開くには独力の挑戦だけでなく、他者の知恵と協力を生かす必要があることを補強している。日常から学び、周囲に感謝しながら前進する点に、本書の実践性がある。結論として、本書は経営者、管理職、政治や行政に関わる人、また将来リーダーの役割を担う可能性のある人に向いている。具体的な会議術、評価制度、マーケティング手法を学ぶ本ではないため、即効性のある技術だけを求める読者には抽象的に感じられる部分もある。しかし、判断の軸、学び方、人との向き合い方を考える上では有用である。特に、権限を持つほど情報が偏りやすいこと、志を持つほど独善に陥る危険があることを意識させる点に実践的価値がある。同じリーダーシップ本の中でも、本社は理論モデルや海外企業の事例ではなく、松下幸之助の経営経験と松下政経塾での人間教育を背景にしている点が際立つ。成功能力や手法に還元せず、素直さ、周知、自習自得、感謝協力といった内面的規律から捉えるため、時代が変わっても読み直しやすい。リーダーシップを役職ではなく、人間としての成熟と結びつけて考えたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は松下幸之助。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。